音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えするという番組になっております。お相手は、
はい、広野翔三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
もう4月が終わります。
まあ、そう、早いもん、ね、
早いものです、うん、もうね、ゴールデンウィークで皆様もう連休で、うん、大型連休でいろんなところに行ってることでしょうか。まあ、そうですね。うん、
はい、
まあ、あとはね、我々もゴールデンウィークといってもあまり関係ないですよね。
まあ、そうですね、まあ、こういう仕事をしてるとね、
ね、仕事をされてる方もいらっしゃると思いますけども、はい、まあ、その中でね、今日もいろいろ皆様とお伝えしたい、していきたいと思うんですけど、その前に、
はいはい、
つい先日、私家をね、ちょっとあるものを探してたら、ふっと出てきたノートがあったんです、
うん、
でね、よく私あることなんですけど、思いつきでノートを買って、あ、はい、日記をつけてみようとか、
あ、
なんか、ね、うん、あ、これに対して記録をつけようとか思って、たまに買うんですけど、やっぱいつの間にかやってないんですよね。
ああ、三日坊主ということですよね。
ああ、三日坊主、まあ、1週間続くとかそういうのあったとしても、この間見つけたノートは、あ、本当にこれね、3枚しかなかった、3ページしか。本当に三日坊主でした。でね、これ見た時に2012年のものなんですよ。この時にね、あの、私がなんかちょっと詩みたいなものを書いてるんですけど、あ、私ってこんなことをこれ思って言ってたんだなと思って、結構ね、いいこと言ってるの、なので、
うん、
あ、ちょっとつまらないかもしれないんですけど、
はい、あ、これつまらないならいいですよ。
いやいやいや、これね、阿部直美の2012年のもうコラムとしてね、はい、ちょっとこれ発表してもいいななんて思うんですけど。はい、
でもつまらないんでしょ。
いやいや、つまらない、はいはい、ちゃんと広野さんには聞いてもらいたい。
そうですか、はい、
読みますよ、
はい、
夕日は神様のメッセージ、雲は癒し、元気のもと、尊敬する人、大好きな人、なんとなくそばにいる人、仕事仲間、上司、苦手な人、嫌いな人、すべての人の言葉をもとに聞くと、自分の成長の種がいっぱい、それをいい土に植え、育て、花を咲かすのは自分、花の色も育て方も何色にもなる、ありがとう、言葉ありがとう、すべての人ありがとう、大地をありがとう、自分よありがとう、思ったことをすぐに行動すると不思議、心がワクワクする、勢い、ノリでもいい、心のリフレッシュ、2012年7月17日
もう何を言ってるかよくこれ分かんないんですけど、逆に
そうでしょう、何言ってるか分かんないなと思ったんだけど、これはこの時に何を思ってたんだろうって、なんでこういうこれを書いたんだろうっていうことをちょっと想像するのが楽しくないですか。
まあね、まあ、その当時もう4年ぐらい前ですか。
そうなんですよ、きっとね、何かね、自分の中にこう、
まあ、なんかね、
気づくもの、
その気になって、なんか自分がなんかヒロインになった気になる時ありますからね、人間ってね。
違う違う、これはね、多分こういう言葉は感動だとか、なんか気づいて感謝とか、そういった時じゃないと多分書けない言葉ですよ、これ。
そうですかね、なんか、まあ、なんかね、急に海を見たくなったみたいな人います、いるじゃないですか、何言ってんだろうみたいな感じじゃないですかね。そういう時ってありますよね、でもね、人間はね、
まあ、そういったか、そういうふうに海が見たくなったって言った時に出る言葉なのよ。だから
夕日を見てね、なんか感謝する、うん、神様に感謝する。
違う、いや、夕日は
日々感謝しなさい
よ、ね、いやいやいや、神様からのメッセージみたいな。
ああ、夕日は神様からのメッセージ、
神様のメッセージがいっぱいあるよっていうことを多分思ってる、自分で。
ああ、そうなんですか、
うん、雲は癒しとかね、
雲は癒し、
雲を見てなんか心は癒されるとか、
ええ、
もうだから、もう純粋な、ちょっと純粋な気持ちで聞いてくださいよ。
雲は何ですか。
癒しと。
癒し。
私にとって雲を見てることがなんか癒しになったんですよ、ね、それでやっぱり多分苦しんでたんでしょうねきっとこの時。だから、
ね、ちょっと悩みがあったわけですねやっぱりね、
人間関係とかね、うんうん、でもやっぱり全て、
はい、
あのどんな人でも尊敬する人でも嫌いな人でも、
は
い、なんかあのやっぱり言葉ってあるじゃないですか。
そうですね。
そのあるこやっぱ言葉には自分がなんか素直に聞くとあそうだなとか気づきがあるっていうことですよね、それに成長させてくだ、あの成長してるんだっていう。でも結局それを身にして植えてね、芽を出して花を咲かせるのはやっぱり自分だよと、自分次第だよっていうことを多分自分に言い聞かせてるんですよね。
なんかね、なんか
可愛くないですか。
可愛いけどなんか自分がねなんかもうなんていうの、うん、ナルシスト的になってねヒロインになった感じで書く人いますよ確かにそういうことね。
いやいや、でもこうやって書いて、
うん、
でやっぱ作詞とかさ作家っていろんなことやっぱり書き留めるわけじゃないですか。
まあそうですよね。
普段思わないことを書くんですよ、
うん、
ね、雑草を見てなんか思ったことありますか、
うん、
ヒロインさんないでしょ、ま
あ、よくこんなところに芽がタンポポ見るとね最近、うん、まあ、なんでこんなところに種が飛んでくるんだろうなとは思いますね。
その先は
いや なんでとすごいななんか生命力あるなっていうことですよ、
うん、だそういうふうにちょっと思う時があるんですね、うん、ヒロインさん
ありますね。最近タンポポ見るとなんでここからと前から生えてるわけじゃないよねって思う
の、うん、だからそうするとそこからいろんなことを考えたりとか深い、あの広がるじゃないですか、
うん、まあそうですか、ね、別にあんまり広がりませんけど
まあ物理的な、
まあ、わかりました、
はい、そんなことです。
ああなるほどね、
まあ、ねえ、いや皆様も
それも結局3日で終わったってことですね。そういう心境というかね反省というか
多分違うの、まあ、苦しんでる時期がこれを書いてることで、
うん、
多分救われたのよ。だからやめたのよきっと、
うん、もう
だと思う。
まあそうですか、わかりました、はい、うん、ちょっと長くなってますので
ね、まあね、
は
い、その時いきますけども、はいはい、まあそんなことですけども、
あ、わかりました、まあ、
今週はね、先週ちらっと言いましたけど皆様ご存知の夜桜お七をその舞台をね皆様にお伝えしていきたいと思います、はい、
わかりました。
それではまずは聞いてください。坂本冬美さんで夜桜お七。坂本冬美さんで夜桜お七聞いていただきました。まあ、この曲も皆様、
うん、
多分どなたでも知ってるって言ってもいい曲じゃないでしょうかね。
まあそうでしょうね、なんかね、うんうん、
年齢層も、
坂本冬美さんの歌ですね、
うん、夜桜お七ね、
はい、
まあ、あとまたあの最近ではあの記憶にね新しいのが昨年の紅白歌合戦、
うん、
夜桜お七だったんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あの、まあ、今年の結構視聴率が良かったって言われてるじゃないですか、でその中にね私はあすごいこのやっぱり夜桜お七を見た時に、あの菅原小春さんというね、世界的なダンサーがバックで踊ってたんです。
あ、そうなんですか。
これね本当に素晴らしかった。
踊りってどんな踊りなんですか。
どんな踊りっていうのかな、まあ、
舞踊、日本舞踊とか。
違う違う、あのもう創作なんでしょうけども、
創作ダンス、
はい、なんかね一言でやっぱりすごいしか言えない世界なんですよこの小春さんの世界ってね。
ああ、そうなんですか、はい、うん、
でだから私としてはですよ、なんか逆に夜桜お七の音楽を使って、
うん、
小春さんがなんかメインに見えてしまったんです。
あまり良すぎて踊りが、
う、うん、まあ、なんか、ね、小春さんも、うん、ラジオ番組持っていらっしゃるみたいでね、したらあの紅白を振り返ってっていう時 の番組があったらしいんです。そこにメール来た、これ若い子だと思うんですけど、こんなメッセージが来てるらしいんですけど、はい、小春さんのダンスを見てお父さんお母さんおじいちゃんこの人すごいねってびっくりしていました。家で見るテレビはいつもバラバラ、会話もそんなにしないけど小春さんと坂本冬美さんのおかげで共通の話題に盛り上がりました。夢のようなステージを見せてくれてありがとうございますという、
素晴らしかったですね、
うん、ということは、
うん、
世代を超えたステージだったわけです
よ、まあ、いいものはいいということだったんですね。
そう、うん、結局私が今こう名曲の舞台を訪ねてっていうね、これをしているのも、
うん、
これもやはりちょっとそういった意図があるんです。
ほう、そうなんですか
でバンドもやってるんです、
はい、
それをこういう名曲って言われているものを、
ええ、
今歌謡演歌ですよ、
はい、
をやはりアレンジを自分のアレンジに変えて、バンドのね、それでやっぱり若い人でも 受け入れやすい、かっこいいなって言われる演歌をこう伝えていると
、うん、あ、なるほどね、
うん、なんかやっぱりこういいものはいいっていうところの、うん、この小春さんのね、私もすごい刺激的だったんですけど、
あ、その踊りがね、
うんうん、はい、まあ、これでまたね夜桜お七も、うん、また多分知らなかった、うん、中学生とかも、
あ、なるほどね、うん、では今日は
それ興味が湧いたと思います。
夜桜お七の、
そうなんです、はい、で夜桜お七の、はい、まあ、舞台を、まあ、今週は、うんうん、あれですけども、まあ、これこの曲はですね、
うん、
八百屋お七という、
八百屋お七ね、はいはい、それは僕も分かりますね、
分かります、うん、そのね、うん、現代風の女性を表現したのが今夜桜お七らしいんです。
なるほどね、あんまり僕は歌を知りませんでしたけどね、
うん、
はい、
あ、歌知らなかったですか。
八百屋お七はよくわかりますけども、うんうん、歌はあんまりなんか夜桜お七、ああなんかモチーフにしたんだろうなっていうふうには思いましたけど、
そのお七から、
はいはい、そうですね、
あ、そっか、
はい、
私はね全然やっぱ私は 歌の方からなんで、
そうですか、
うん、
物語は知ってましたね、
あ、うん、なるほどね、
うん、
でもなんかこうやっぱ今いろんな言われがあるんですよね、
うんうん、
夜桜お七じゃなくてこれ八百屋お七っていうのが、はい、何が真実かわからないっていうところがまず基本なところで、あ、ね、うん、これからお話をしなきゃいけないんですけども、あ、はい、まあ、一番ですね、
はい、
比較的信憑性が高いと言われてるこの天那小衣集という、う
ん、
そういったものからですよ、それをベースにちょっとお話をしようかなっていうところがあります。まあ、夜桜お七どうしても夜桜お七って言っちゃうんですけど、八百屋お七の物語っていうのはね、
はい、
ひろのさんがよくご存知だと思いますけども、はい、
そうですね、
まあ、この娘さんですね、16歳だった、
16歳、はい、
うん、が、まあ、結局は死刑になった、火炙りの死刑になったっていう話ですけども、はい、うんうん、それもなんでかっていうと、もう天那2年12月28日、はい、
うん、
この日に大火事があったわけですよ。で、お七のね親とともにこのやっぱり避難をするんですけども、そこのお寺で避難したお寺で、はい、
うん、
お七は恋をしてしまうんです。
なるほどね、そうですね、うん、うん、
まあ、この天那小衣集にっていうこのこっからかの資料では、
うん、
そのお寺のね寺子匠の、
うん、
生田正之助さん、
ほう、
まあよく言われてるのはやっぱこ吉三郎の方が多分有名だと思う、分かりやすいと思います、まあ、この吉三郎さんに恋をしてしまったと、
うんうん、
まあ、それでも
お七がね、
うん、そうそう、お七さんがね、
はいはい、
そう恋をしてしまったけれども、そのうち結局やっぱりね、お家も元に戻ったりって、
避難してね、
なっていくわけじゃないですか、まあ、うん、するとみんな戻っていくわけですよね、
まあ、立て直ししてね、
そうなんです、
はい、そうですね、はい、
うん、そうしたけれどもやっぱり会いたいと、
会いたい、うん、
どうしたら会えるのか、なのでそうしたらどうやったら会えるのか、
はい、
もう一度歌手になればいいんだと、
あ、うちがね、
そうです、
うん、そうですね、
でまたあそこの寺に避難すれば、
うん、
また会えると、
うん、
いうことで火をつけちゃうんですね、おうちに、
まあ、そうですね、はい、
うん、まあ、結果、まあ、ぼやで済んだ話なんですけども、うん、でもやはり火をつけたと、崩壊したということはもうすごい罪ですので、うん、
はい、
そこで、まあ、死刑という判決になったっていう物語ですよね、
うん、うん、まあそうですね、
うん、
あ、うん、で行ったんですか、そのお寺に、
はい、私がね、
はい、
行ったのは円城寺という、
円城寺、
はい、のお寺さんなんですね、文京区にあるんですけども、
はい、
まあ、まあこれも今資料からですよ、
はい、
資料から訪ねて行ったんです、
はい、
でまあ、ただね、さっき言った信憑性があると言った天那小衣集では、
うん、
はい、避難された場所、避難された、ね、お寺さんというのが、
うん
うん、小生院という
、あ、違うんですか、
うん、お寺 の、名前なんですよね、でもそれを今それを探すことができない、
あ、もうないわけですね、実際が、
うん、実際していないと、
まあ、昔ですからね、多分もうないのかもしれないしね、
うん、そうなんです、
うん、
だからここもね、だから、まあ、本当にここがそうなのかっていうところもやっぱり謎なんですよね、
うん、円城寺というところが避難したかどうかは、まあ、確定ではないみたいな、
確定ではないけれども、
まあ、一番有力と
言われてる、そうなんです、今現在では、
はい、
こちらに お墓参り行かれる方も多い、
お墓があるんですか。
あるんです。
お七さんの。
そうなんです。
それじゃあ本物かもしれませんね、うん、なるほどね、うん、でまあその炎上寺に行ったんですね。
行きました。
でそれでまあ
お墓参りもお線香まで、はい、させていただきました、
う
ん、まあ、
そこで、恋愛になったけどね、その故障とね。
そうですね、
うん、まあでもね本を見ると、うん、僕はお寺とか全然どこにあるのかもせっぱりわからませんでしたけども、その、相手方の故障は、男色関係だったっていうふうに言う
説もね、
あるんですよ。
ありますね。
あ、知ってました。
うん、私もあの資料、まあ、だから、ね、あ、この資料にはこう書いてあるなとか、
だからお七が身代わりになったっていう人もいるんですよ。本当しつけしたのはその故障の、うん、恋人の男性だという説があってね。
うん、あ、そっか、
はいはい、それでお七がその故障が好きで身代わりになったというような説もあるんですよね。
でもそのなんでそのほら恋人が火つけたことで、
あの、うん、実際はその恋、あの故障、あの彼の、彼氏が実際は火をつけたんだけども、うん、お七は故障
がつけたと思い込んだった
っていう説もあって、で私はそういう本をたくさん読みましたね。
あ、
その説の本を。
そうなんですよ、
はい、
まあね、今私思いますけど、かばうっていうね、
はい、なかなかいないでしょ。今
いないでしょ、
今時の女性でね。
今はいないけども、ね、違うの、年齢で考えてもですよ。例えばですよ、はい、その16歳が恋に狂って火をつけた、相手から火をつけたの方が逆にスムーズなんですよ。逆に16歳15歳16歳の子供ですよ、
うん、
まだ、
うん、
そのこの人をかばうっていうと私はもっと大人の声に感じちゃうんですよね。
あ、なるほどね。
なんか16歳の子がやるような感じには思えない。
なるほどね。
まあ、でももしかしたらね、まあ、時代であの昔の子供と、まあ、16歳って
言うとね、もう16歳と結婚してましたからね。
そう、
昔はね、
そう、今の子供と今とね、うん、とはその精神年齢がやっぱりこう違うものだと思いますし、うん、まあ、それほどもなかなか恋もできることもない、もう一生の一度っていうぐらいの思いだからこそだったかもしれないですけどね。普通の今の時代考えると、いや16歳でそこまでかば
う、そこまでね、やっぱりね、うんうん、人間ができてる人はいるんじゃないですか、やっぱりそういう人も。
ね、その言い方さ、まあ、今私がこういう解釈をしたからさ、うん、それ私を、
そういうことができる、だからこそね、多分、うん、大体もう300年も謎として語り継がれるわけですよ。
そうなんですよ ね、 ね、
ロメオとジュリエットと一緒ですよ。
うん、そうかもしれないですよ、うん、
だから僕はそっちの方が絶対近いんだろうなっていうふうな思いがありますね。まあ夜桜王子ってあんまり何回も聞いたことはないですけども、
そうね、
なんかそういう天城越え的に、うん、あの歌われることはあんまりよろしくないなと思ってますね、私は。
あ、なるほどね、
はい、もっとなんか、うん、まあ題材がね江戸なんでね、本当はもうシェイクスピアとかそっちに近いものとして、うん、なんかあのね、レミゼラブルみたいに歌ってもらいたいなっていう思いがありますけどね。
まあそうだね、まあでも、はい、まあでも夜桜七の詩をだけ見ると、はい、あんまりそこやっぱちょっと重ならないかなっていう、はい、私もちょっと思うんですよね。
まあどうなんですか、あなたは舞台に行ってどういうふうなジャッジなんですか。
いや、ジャッジはね、うん、これはやっぱりわからないけども、すっごい考えさせられる。あの例えば今 の、 あ の、 ね、その吉三郎さんが、はい、まあ、男色があって、
はい、
だからどっちが本当に好きだったのかな、お七か、
うん、
まあ、だってそっちも恋人って言われてるじゃないですか。
いや、あのね、本を読むと、うん、その彼が、うん、その二股だったんだよね、
うん、
彼は二股だったの、まあ、男色と合わせて、うんうん、それでお七のあまりに純粋な恋愛に、うん、感動して、うん、彼女の霊を慰めるために全国行脚したってことになってるんですよ、彼は、うん、だからそれに感動して、うん、申し訳なかったって言って謝ってるという説が一番よく見ますよ。
あ、うん、後でね、
なる、うん、そう、
後でっていうことですよね。
そうそうそう、だからもうそのお七の純粋さに気づいて、
うん、
ね、
うん
うん、頭を丸めてさらにその全国行脚してっていう風になってるんですよ。
命を捨てたわけですからね、自分のために。
そうなんですよ、だからそういうね、
うん、
純粋なね、なんかね、なんかドロドロしたね恋愛の話じゃないんですよ、これは実際は。
そう
と俺は思いますね。
そう、私ね、あとね、やっぱすごくこう、うわー って思ってるのが結局まあまあ経営の種類としては火炙りなんですよね、
はいはい、
でただねこの時やっぱこれも言われてるのが数えて16歳だったということなんです。数えですよ、
数え、ね、
はい、でもその当時戸籍は自己申告制度があったらしいんです、
うんうんうん、
ね、それで刑としては15歳以下は、うん、今でいう少年法とかいろいろあるじゃないですか、
あ、なるほど、
うん、その少年法で減刑があったんですって。なのでまあほらそういう裁く人もねやっぱりこうまだ15歳だし15、16のここの境目だから言ったらしいんですね。でもこの彼女は16歳だと。
やっぱりね私が思った通りですよ。これは身代わり説なんです。申し訳ないんです
けど決めちゃいます、
申し訳ないんですけど、やっぱり今あなたのレポートを聞いても
愛してるからこそ、
そ
うもうそこをもう私は16歳だと本当に罪をかぶるという、
かぶったんですよ、ね、それを言わないと彼が捕まって死刑になるから
です。いやでもですよ、いやでも16歳やったことはやったんですよ、はい、自分がやったのはやったの、
はい、
ね、言ういやいやいやけど原型は、
うん、だから生きてるとそれが分かっちゃうからですよね、
うん、
死をもって彼を、ま、守ったということでしょうね。
なるほどね、ヒロノさんもたまにはいいこと言うね。
いやいや、それが多分事実だと思いますけどね、まあ、
まあ、
なるほどね、まあ、今週はその文京区にある円城寺に
行ったと、うん、はい、お墓参りもさせていただきました。
あ、なるほど、
うん、はい、
まあね、久々に僕にも聞いて勉強になりました。
勉強になりました、はい、ちょっとあの私も改めて本当勉強になって、あのまたちょっと次回ある話をしたいと思っております。
わかりました
、はい、次はエンディングです。まあちょっと今日はねあの内容があるような、
はい、
いいお話だった気がしますよ。
いやいや、もう、いや、ね、好きな話ですよ。
あ、それで熱が入ったんですね、ヒロノさんもね、
はい、
真面目にね、
はい、
あ、よかったそれは。まあ、あの、まあ、そんなことで、まあ、あのですけども、ゴールデンウィークまだまだあります。どっか予定はありますか？
いや、ないです
よ。全くない、
はい、
つまらないですね、
はい、
まあ、私はあのお仕事も、まあ、今アルバム制作も進めておりますのでね、うん、
はい、
まあ、頑張っていきたいと思います、はい、皆様からのリクエスト、お待ちしております。どの名曲と言われている曲もしありましたら、こんなところどうでしょうかということでお送りくださいませ。宛先安倍のみオフィスまでお願いします。ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。どうぞ、こちらまでお寄せくださいませ。この番組は安倍直美と、
はい、ヒロノ正蔵で
お送りいたしました。お別れには安倍直美の割れなき声お聞きください。